ニッポン放送ポッドキャストステーション。
4月12日金曜日、今日の天気は曇りのち晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。番組の直前にもですね、はい、番組宣伝の CM が流れておりましたけれども、今日夜10時から放送予定のオールナイトニッポンゴールド、今日のパーソナリティは元阪神タイガース、そして、千葉ロッテマリーンズの鳥谷隆さんが、ね、はい、登場するということであります。で、私ですね、ありがたいことにそのアシスタントやらせていただいて、
役得ですよね。
役得も役得、本当に、
ね、
この収録がですね、実は昨日の辛坊さんの番組が終わった直後にありまして、
はい、
ですから昨日はですね、この番組やって、でちょっと中休みがあって辛坊さんがあって、でさらに鳥谷さんというですね、トリプルヘッダーだったんですけど、やっぱトリプルヘッダーのね、やっぱ3試合目っていうのが、もう鳥谷さんに会えると。
そうですよね。
いや本当にさ、うん、かっこよくて、
やっぱりかっこいいんですか。
むちゃくちゃかっこよくてさ、まあもう私ね、鳥谷さんとは実は、うん、生まれ年一緒なの。
あ、そうなんですか。
だから見てきた景色というかさ、そういう意味では、だから私が入社した時にまさにこう鳥谷さんも阪神タイガースに入り、
うん、
そして2年目の年に2005年にセリーグ優勝をしというですね、だからその辺ずっとこう見てきたわけなんで、いやそんなレジェンド目の前にしてっていうのはね、
本当ですよね。
でさらに松村邦洋さんがいて、はい、で大変の津田さんがいらっしゃってというね、はい、こう最後はこうあちゃあちゃあちゃとこうやったわけなんですけれども、
はい、
ね、ぜひね、その辺をお聞きいただければと、ね、本当かっこいいだけじゃなくて、いまだにこう体型を維持されてるその辺の、ね、話であるとか、あるいはこう内野手に向いている選手ってどういう選手なんだろうねとか、結構ね、野球をやってる子供だったりとか、野球をやってるお子さんを持ってるお父さんお母さんとかも聞いてもらうと、いろいろこうアドバイスがあったりとかね、事前にメールなんかを募集したんで、こういろんなことをね、話してくれてますんで、ぜひお聞きいただければと。で、さらに、これはもう選曲もですね、オールナイトは曲かけるんで、
はい、
そこの部分も鳥谷さんが自分で選んでと。
いや、どんな曲選ばれるのかなっていう。
だその辺もだね、
うん、
聞いてきた曲たちっていうのは、
あ、そっか、飯田さん的にはもうドストライクなわけですよね。
わあ、あったあったあったみたいな、この曲学生の時やっぱ歌いましたみたいなのがあったりとかして、
はい、
パッと見た感じは親子みたいに見えるんですが、
え、どっちがこう、
どっちがって聞くまでもないじゃないか君。もうね、私なんかラジオでよかったってよく言われるんですけど、本当ね、遺伝子っていうものは不思議だなっていうのが実感できるようなこう見た目と、そして、トーク内容でありますが、ぜひお聞きいただければというふうに思っております、
はい、
ね、ここのところ、そう、そのいろんな特番でですね、
うん、
ね、いろんなことやらせてもらっていて、で、週が明けまして、来週の月曜日には、清水美智子さんとですね、これはもう、これも収録はすでに終わってるんですけれども、特番がございまして、月曜日の夜7時から9時50分までかな、
はい、
結構長めの特番なんですが、うん、清水美智子のミッチャーインポッシブル2024春爛漫東京ウキウキ大作戦、ゲストには東京育ち浅田美代子さんも登場ということでございまして、こちらは、まあ、東京の魅力をたっぷりお届けするということと、うん、みっちゃんの主翼のモノマネと、若干錆びついた私のモノマネも含めてですね、お聞きいただければと、FMA のそこはかとない憧れであるとか、あるいはちょっとした、通販コントであるとかですね、
はいはい、
いうところを交えながらやりますんで、そちらもぜひお聞きいただければと。そしてもちろん来週1週間はスペシャルウィークでありますんで、
はい、
我々の番組もダブルコメンテーターウィークということで、初日月曜日は須田慎一郎さんとジョセフ・クラフトさんで、日米関係あるいは経済についてというところをですね、じっくりとお届けしようと 思っておりますんで、ぜひお聞きいただければと。いろんな聞き方は、ね、あるというふうに、ここでも何度も申し上げておりますけれども、ですが来週の1週間は特にですね、いろんな諸事情をですね、汲み取っていただいて、ご忖度いただいて、生放送でお聞きいただければと。
ぜひ
とも生放送でと、いうことをですね、切に願いながら、来週の月曜日の朝6時を迎えたいと思いますので、ぜひとも、
はい、
何卒よろしくお願いいたします。そう、ついでに申し上げれば、4月28日のイベントもまた、
はい、
一つよろしくお願いいたします。
会場でお待ちしています。
そうですよ。グッズもね、いろいろ作って、もう新庄アナウンサーが、ここも全力投球で。やっておりますんで、はい、何ができるかはまたこれもね、トートバッグはもうすでに発表しておりますが、残り2つ。
2つ。
お楽しみになさってください。ということで、お願い三昧のオープニングでございますが、
はい、
今日の夜10時から、そして来週朝6時からと夜7時からよろしくお願いします。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。今朝のコメンテーターは日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さん、6時半ごろからご登場です。まずは今ね、ニュースでもありましたけれども、大谷翔平選手の通訳の水原一平容疑者、銀行詐欺容疑で訴追ということですが、この金額が1600万ドル以上に上るという、という額でありました。そして円急落、34年ぶり1ドル153円台。さらには日本とアメリカ、フィリピン、今日初の3カ国会談が行われます。そして4時10分過ぎ、おはようニュースネットワークのゾーンは、岸田総理大臣のアメリカ上下両院合同会議での演説について、そしてその演説の中でも触れられてましたけれども、アルテミス計画で日本人宇宙飛行士による月面探査が決定というニュースも取り上げます。ニュースプラスワンのゾーン、4時30分過ぎ、自民党裏金問題を受けて国会に政治改革特別委員会設置と、衆議院は昨日設置が本会議で決まりまして、参議院は今日という段取りになっております。そして韓国総選挙、この東アジア情勢に与える影響などについても考えてまいります。 OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。この時間、最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員の中村勉さんに伝えていただきます。中村さん、よろしくお願いします。
はい、外為ドットコム総研の中村です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、現地11日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて2ドル43セント低い、38,459.08で取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 271.84 ポイント上がって 16,442.20 でした。円相場は前の日よりも10銭ほど円安ドル高の1ドル153円26銭付近で取引されています。
はい、
はい、昨日ですけれども、アメリカの3月生産者物価指数 PPI が発表されました。でこの PPI ですけれども、
はい、
生産者や工場の出荷された時点での物価の上昇率を示すものなので、消費者物価指数の川上にある指標とされています。結果は前月から加速をしていたものの市場予想をして下回っていたため、PPI 発表後はドル売りが優勢となり、円相場一時152円79銭前後まで上昇しました。ただインフレの加速が示唆される結果だったということもあって、
はい、
円相場上げ幅は限定的となっています。でその後、複数のアメリカの金融当局者が早期の利下げに関して慎重な姿勢を示したことで、アメリカの長期金利が上昇に転じ、ドルの買い戻しが優勢となりました。で円相場は、再び153円台へ下落し、一時、前日に記録した、34年ぶりの安値を更新するといったところになっております。
中村さん、これ、はい、日本の、ね、財務当局は相変わらずこう全てのオプションはあるんだみたいな口先は言いますけれども、はい、今のところはまだ介入してないですね。
そうですね、昨日、おとといはちょっと大きな、ね、円安の動きとなりましたけども、昨日はそこまで早い動きとなりませんでしたので、なかなかこのタイミングで介入に踏み切るというのは難しいのかなと思っています。
これ今日米ね首脳会談が行われたばっかりでまだ総理アメリカいますよね、
はい、
これやっぱこのタイミングで介入してっていうのは難しいんですかね。
まあ、できなくはないとは思うんですけども、やはり、ね、総理も昨日アメリカの議会で演説されていますし、
はい、
まあ、そういったタイミングはやりにくいというのは確かだと思います。
じゃあ今日も相場はそういうところ足元見てきますか。
そうですね、ですので東京時間はやはり介入の警戒感があるのでなかなか、下値を試すということできないとは思うんですけども、
はい、
海外時間に入るとそういった目線からじりじりと円安を試していく可能性というのは十分あると思います。
なるほど、わかりました。名古屋さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。スポーツ新聞はね、元横綱のあけぼのさんが亡くなったということ54歳は若いよなと、現役時代のね、堂々たる土俵の姿ってものはなんか私も子供の頃ずっとこう見てた若鷹ブームのその向こう側にはあけぼのさんがいたっていう時代でしたんで、非常にショックを受けたなという感じであります。さあそして、一方で、まあ、そうやってね、土俵の上でもアメリカ出身のハワイ出身の力士が活躍してっていう、こう日米のね、関係性ってものをこう子供の頃から目の当たりにしてきたわけですが、アメリカの上下両院合同会議で演説をした岸田総理大臣の話などなどというところ一面トップのね、ところが多いですね。読売、アメリカの国際秩序関与を訴え首相議会で演説引き続き中心的役割をと、それから毎日新聞は首脳会談についてですね、日米安保一体化強調首脳会談中国と対話継続確認、それから産経、中国の南シナ海行動懸念日米非首脳会談について、フィリピンも含めてね、尖閣現状変更強い反対、それから日経は転換期の日米という特集記事の1回目として一面トップです。安保アメリカと分かち合う同盟最大のアップグレードアジアにつなぎ止めと、いうことが一面トップとなっております。そして朝日新聞は政治改革特別委員会設置という国会の動きが一面トップです。衆院会期内の法改正焦点と、まあ、このあたりの話というのは今日の、コメンテーター秋田博之さんとまた深めていきたいと思っております。さあそして、まあ、日米の、ね、首脳会談も含めてというところで、気になるニュースなんですが、昨日ですねここでちょっと取り上げた岸田総理が間違えて、日米同盟というね、ところを中国との同盟というふうに言ってあれっていうふうになったって話がありましたが、その、まあ、言い間違いがどうなのかっていう話で、朝日新聞11面国際面にですね、まあ、似たようなタイミングで似たような言い間違いをしたっていうのが出てきておりまして、いやくしくもまたこれも中国側についての話なんですが、我々は同じ中華民国話題台湾馬英九前総統わざと言い間違いはてなという記事がありまして、4月の頭からずっとですね中国を歴訪していた馬英九前、台湾総統が北京で習近平国家主席と会談した時にですね、言い間違いをしたと、我々は同じ中華民国に属しているって言った後に、あ、中華民族ねっていう風に言い間違えたと。で、それが台湾戻ってきた後も桃園空港でメディアのインタビューに答えたところでもですね、我々は同じ中華民国に属している、あ、中華民族ねっていう風に言って去っていったらしいと。なんかこっちはこっちでわざと言い間違えて、エクスキューズしたんじゃないかみたいな話で、確かにね一つの中国、台湾は受け入れられるっていう風に総統選の真っ只中で言って、それで一説には何十万票という票を落としたみたいな話が出てきて、もう国民党の中からもソース感食らってるっていう話もあるんで、ちょっと言い訳したのかねっていう、こっちは、そんなような話も出てきておりました。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場となります。今朝は日本経済新聞コメンテーター秋田博之さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ日米関係ね、上下両院合同会議の演説であったりとか日米非首脳会談などなどね、今日はご専門外交関係のことってのはいっぱいお聞きしようと思ってるんですが、まず取り上げるのが、通訳の水原一平容疑者銀行詐欺容疑で訴追 というニュースで、あの大谷翔平選手の、ね、元通訳でありますが、いやこれ厚さん金額が1600万ドル以上に上るんだということで、はい、日本円にして24億円余りと。
そうですね、びっくりしました。これはなんか買い物をしたいから盗んだっていう額ではないんで、
はい、
やっぱ賭博で使っちゃったってことなんですかね、やっぱね、
賭博したんだろうというふうにね、
本当にあのこれなんかある心理学精神科医の お医者さんがどこかで話をしていましたが、
はい、
やはり一回賭博をすると癖になって、はい、多分もう治らないと、あのそれを完全に完治するのは難しいと、賭博依存症はだからその、はい、騙し騙し、こうそういう賭博にはまらないように気をつけて暮らしていくしかないんですっていうことを確か言ってたんですね、
だから遠ざけて遠ざけて生活から、
でも多分この水原容疑者は本当にやったとすれば、はい、多分1回やってでその損をしてその穴埋めをしなきゃいけないとかですね、そういうような形であのドツボにどんどんはまっちゃったのかなっていう感じなんですかね、やっぱね。
連邦司法当局はこの、大谷選手の口座からお金を盗んだということで銀行詐欺容疑での訴追ということになったと。まあ、これ最大の禁錮刑は30年
ということだそうです
。そうです
ね、でかいですね、30年。まあ、この非常に不幸中の幸いといってはあれなんですけれども、やっぱりこう大谷さん自身が、はい、どのぐらい関与してたのかしてないのかっていうのは当初は結構、注目されましたけど、この司法の判断で彼は被害者であるという意義づけになっているので、
はい、
そこはまああの彼が、知らない間にお金を盗まれてしまったというそういう事件の本質なのかなと。ここはまあ少し良かったですね。もしもこう彼の関与みたいなものがあったとしたら全然また違った規模の話になってしまうということなんで、
当局が、ね、大谷選手に対しても聴取をしてたということなんですが、はい、水原氏に送金を許可したことはないとということ、はい、で、違法な賭博や不正な送金に関して大谷氏が関与していたことを示唆する証拠はないというふうに、これだから捜査当局がそう判断をしたということ
ですね。ここはほっとしますね。
なんといってもね、この賭博に関与したということになると、
はい、
もう大変なことというか、
選手ですからね、しかも
現役の選手だから、
ね、現役の選手だからね、本当にそこだけは良かったなと思いますが、いくらなんでもとにかくこの1600万ドル以上ですからね、気がつかなかった。やっぱり選手は忙しいし、お金の管理というのは、はい、やはり自分でやっている余裕もないでしょうから、
うん、
こういうことが起きちゃうんだなとは思い、ちょっとびっくりしましたね。
メールや育成も、ね、いろいろいただいてますけれども、沢みそさん、大谷さんが結構結婚して口座見られる人が増えたっていうのが大きいような気がしますと。銀行や経理で不正する人って他社が不正を見られないように長期休暇とか取らずに真面目な社員を装うんだよねというような、
なるほど
なというね、回答もありました。さあ、秋田さん、今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ここで番組からのお知らせです。
コージーアップ番組イベント第2弾、日本放送開局70周年記念、飯田浩司の OK コージーアップ激論、横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。
4月28日日曜日、あと16日と迫ってまいりました。
あと2週間ちょっとでございます。
そうなんです、ゴールデンウィークの予定を立て始めている頃だと皆さん思います。いかがでしょうか。
いかがでしょうか。
場所は横浜の神奈川県民ホールです。出演は飯田浩司アナウンサー、私新業、そして番組おなじみの論客の皆さん集結です。
青山茂春さん、飯田康之さん、片岡剛志さん、小泉優さん、須田慎一郎さん、中川浩司さん、馬淵真理子さん、峰村健二さん、宮崎哲也さん、先の読めない国際情勢、日本の政治経済について激論を繰り広げます。メールもいただいておりますね。藤沢の信明さん、首を長くして待っております。深い深い話をゲストの皆さんから聞くのが楽しみです。当日は番組プレゼントでいただいたタオルを持参してイベントを楽しもうと思います。 ありがとうございます。追伸当日岸田総理の生モノマネ楽しみですといただきましたが、こっから先ですね、放送ではなかなかできづらくなるわけですよ。
いや確かにそうなんですよ。
なんつっても来週の火曜日に、衆院3補選が告示されますんで、うん、はい、そうなると様々な絡みからですね、なかなか難しいという中で、この日投票日ですから、うん、より難しい。でもイベントだったらできるかなと。ちょっと上下両院合同会議のですね、英語の岸田さんっていうのも、なるほど、ちょっといろいろネタになる部分があるなというね。
研究しなきゃですよ。
今日も聞きながら会社来ましたから。
さすが、
何やってんだ
ったら抜かりないですね。職業が分かんなくなってきちゃう。
本当だよな。それから、イベントのグッズについて、風天の小堺さん、横浜栄区の60歳の方、イベントに参加できなくても茂雄さんグッズの購入可能なんでしょうか、参加できない人にプレゼントしたいと考えていますということで、ちょっとね、来ていただければ必ずイベント、ね、このグッズは、ね、購入いただけるように、はい、会場から開演までを長く取っておりますんで、皆さん
ですし、前回の反省を生かしてですね、発注している数増やしてますので、
そうなんだ、
なるべく多めにというふうに、欲しいと思っていただいている方にご購入いただけるようにというふうに、はい、考えております。
ぜひお越しいただければ、新業アナウンサープロデュースグッズ、トートバッグ、他あと2つ、それに関してはね、また追って、お知らせをしたいと思っております。
はい、一般指定席のチケットは税込みで1枚6500円。お電話でのお買い求めは 0570-08-9999 0570-08-9999 CN プレイガイドまで。
当日ご来場難しい方にはグローバル配信チケットも発売中です。オンラインでご覧いただけるほか、アーカイブもあります。詳しくは工事アップ番組ホームページのバナーからイベント特設ページでご確認ください。チケットのお買い求めよろしくお願いします。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。今朝のコメンテーターは日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
7時をまたいでニュースを掘り下げます。ニュース7時またぎ、取り上げるのはこちらのニュースです。円が急落、34年ぶりに1ドル153円台。昨日の東京外国為替市場で円相場はおよそ34年ぶりの水準となる1ドル153円台前半まで値下がりしました。アメリカで早期利下げを行うとの観測が後退し、円を売る動きが広がっていて、政府日銀による市場介入への警戒感も出ております。で、足元の数字はと見ていますと、現在1ドル153円20銭付近での取引となっているということですね。え
私今年に入って5回ぐらい海外出張行ったんですけど、
はい、
もう本当に行くのが辛くなってきますよね。
そうなりますよね。
アメリカとあと、まあ、はい、ヨーロッパ、
1
ユーロ今160円ぐらいの感じですね、
はい、60円台半ばぐらいまで来てますもんね。
生ビールを、はい、まあ、クラフトビールとか日本で飲むとやっぱ千数百円ぐらいするじゃないですか、
まあしますね、
で普通の生ビールはそんなしないですよね、は
い、そんなしないですね、
まあ、普通こう例えばロンドンとかヨーロッパとか、アメリカで飲むと、はい、もう1500円ぐらいの感覚でいかないと
10ドルぐらいってことですか。
そうですね、うん、で高いんですけど彼らにとっても、
はい、
インフレ で,、
で
ロンドンに住んでる人も高い高いって言うんですけど、うん、ただ給料もその分上がってるじゃないですか、
はい、
でこっちは給料は上がらないで、ずっとデフレで、しかも円安になっちゃってるんで、
うん、
これは本当に若い人とか、
はい、
海外旅行にもっと行きたいけれども、なかなか行けないっていう人も多いと思うんですよね。
いや本当、
本当に日本がどんどんこう内向きになっちゃいますよね。
で、まあ、これね、きっかけとなったのはアメリカの消費者物価指数が、はい、まあ、日本時間ではおととい出ましたけれども、はい、これが予想を超えて伸びているということで、はい、そうすると利下げどころかインフレ止まんないじゃんってなってると、
は
い、
私もこの為替問題専門家ではないんですが、はい、一般常識的に考えると、
はい、
膨大なその売り買いが実需とは関係なく発生してるわけですよね、
はい、
いろんなこのファンドがやってるわけじゃないですか、
うん、
でということはそのものすごい洪水のような売り買いに対して日銀がその介入できる規模の金額って非常に限られてると思うんですよね。だから最終的にこの円安を改善していくには介入を1回2回やったところで劇的にこう 変わるわけではなくて、やはりこの金利差を、
はい、
埋めていくというか埋まっていかないと、うん、この円安はなかなか難しいんじゃないですかね。改善するのはアメリカがもうちょっと、
はい、
金利を下げる余地が出てくるということと、日本がそのもうちょっとインフレ対策として金利を上げていくっていう、
双方の、
はい、双方の
ですね、対策と、ということで、まあ、7時までに前半戦、まずはこの為替についてでありました。後半戦では日米非首脳会談などなど外交について伺ってまいります。7時をまたいで続いていきます。ニュース7時またぎ、日本放送です。ではニュース7時またぎ後半戦、取り上げるのはこちらのテーマです。日本とアメリカ、フィリピンが初の3カ国首脳会談。岸田総理大臣とアメリカのバイデン大統領、それにフィリピンのマルコス大統領は先ほどワシントンのホワイトハウスで初の3カ国による首脳会談を開きました。この会談についてアメリカ政府高官は記者団に対して、中国が海洋進出の動きを強める南シナ海情勢が議題の一つになるという見通しを示しております。会談の後、合意事項を盛り込んだ共同声明を発出するということでありますが、総理は冒頭、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持強化に向けて同盟国同志国との重層的な協力が必要だと述べたと。でバイデン大統領は中国を睨んで、日本とフィリピンの防衛に対するアメリカの決意は揺るぎないと強調。一方マルコス大統領は、3カ国は平和で安定し繁栄するインド太平洋を目指すという共通のビジョンを持つと、語ったと、まあ、いう、まあ、冒頭の、ね、発言については報道が出てきております。沢北さん、この会談も含めまして、
そうですね、まずこう今起きていることを俯瞰して考えますと、
はい、
アメリカと、中国が中心となって、うん、それぞれの友好国、まあロシア、中国だったらロシアなど、
はい、
でこっちアメリカは日本とかオーストラリアとか同盟国が、それぞれどっちが世界の秩序を主導するのかという、うん、はい、囲碁将棋、囲碁をやってるのですね。碁ですね。はい、これはチェスとか将棋ではないと思うんですよ。将棋だと王将を取りに行くわけじゃないですか、
はい、
こういうような切った張ったとは違って面を取りに行ってると思うんですよね。
ああ、はいはい、
でその南シナ海というのは、
はい、
まさにこう 南北アメリカ大陸にとってカリブ海がそうであるように、ここのへそを押さえると、カリブ海を抑えるとですね、
はい、
それは多分南北大陸の覇権を取るという方向に、まあ、オセロで言えば、囲碁と言いましたが、オセロで言えば非常に重要なこの場所なんですね、
うん、
壺で。南シナ海はこの地図を想像すると分かるように、
はい、
アジアのインド太平洋のカリブ海であり地中海みたいなものですよ、う
ん、あ
でそこに面しているのがフィリピンで、
はい、
今何が起きているかと言いますと、私2月の末から3月の初めにかけてマニラに出張したんですけれども、何が起きているかというと、中国がものすごい勢いで軍事的な影響権を広げようとして、いて、
はい、
でマニラのフィリピンの、沿岸警備隊の船に放水したりですね、
はい、
あとこうレーザーで、レーザー目をですね、
あの
フィリピンの乗員がレーザー銃を受けて一時失明状態になっちゃうとか、そういうことが去年の10月から頻繁に起きています、
うん、
ということで、そういうのを踏まえてこのフィリピンを入れて、
はい、
その日本とアメリカでこの囲碁のチームプレイヤーとして入れて、その南シナ海もちゃんと面として守っていきましょうっていう、そういうような試みだと思うんですね。で具体的には去年の12月に、
はい、
ASEAN 日本の首脳会談をやった時にマルコス大統領が来まして、
はい、
どうも水面下でそこで調整がほぼ決まったっていうふうに言われてます。
お、はい、でそれが、まあ、今回の会談とその後の共同声明で表に出るということ
ですか。表に出るということですね。
今言われてるのは、まあ、3カ国で共同の訓練をしましょうとか、はい、そういうようなことが言われてますか。
はい、共同の訓練でとか、あとはですね、はい、この日本とアメリカがそれぞれ手分けしてフィリピンの沿岸警備隊の育成に協力するとか、
は
い、まあ、そんなようなこともやっていくということだと思います。
この、まあ、会談の直前、先週あたりだったと思うんですけど、はい、 フィリピンのアメリカにいる大使の方が、はい、報道陣に対して、はいはい、まあ、かなり踏み込んだ、ね、日本に対しても自衛隊の艦艇の、はい、ローテーションでの配置などもと、はいはい、相当こう踏み込んだ話してましたね。
ですね、こうもちろん自衛隊は戦争になっちゃった時にその介入するというようなことは考えづらいと思うんですよね、うん、
はい、
それはやっぱり日本の防衛範囲をかなり超えてますから、もちろんそこで戦争になってしまった場合、後方支援みたいなことを米軍が介入するんであればするかもしれませんが、うん、
はい、
戦争になっちゃったらもうそれはなかなかこう日本がどうこうというどうこうできるという話ではなくなってしまいますよね。したがって今やってるのは平時から戦時に行かないように警備を強める努力を日本も全面的に支援しているっていうことだと思います。
はい、フィリピンに、まあ、手を出してくるということは、イコールで、
はい、
まあ、日本やアメリカも、はい、敵に回すことになるぞと、
まあ、そうですね。でフィリピンは、はい、この日米フィリピンができるというのは、マルコス大統領に変わってからですよね。で前のドゥテルテ大統領は皆さん記憶にあるかもしれませんが、中国に非常に融和的だったわけです、
はい、
で反米的で、でなんでそれが変わっフィリピンが変わったのかっていうのをちょっと取材現地ですると、要はこのドゥテルテさんがあれだけ中国に融和的にやったのに、全面的にこう軍事的な挑発は続いてたらしいんですよね。中国からは変わらなかったと、ほとんど。ところがドゥテルテさんは、大統領はそれを公表することを禁じてたらしいんですね。だ主な大きな案件3つぐらいしか多分公表してないですよ、
そう
フィリピンは、はい、中国を刺激しないようにな
んかね、体当たりされたりとかいろいろ
あったらしいんですよね。
出てきましたよね。
で軍とか沿岸警備隊はやはり、はい、その困っていて、で結局マルコス大統領はこうマラカニアン宮殿に入ってですね、機密文書を見たときに、はい、これ全然融和しても何も聞いてないじゃないと中国にというのに気づいて、
はい、
それも一つのきっかけで全面的に日米との協力っていうように舵を切ったときっと言っていました。だこれはある意味で他の国にとっても参考になる、はい、経験だと思うんですよね。
やっぱりそういう意味でも、まあ、ある意味の力の信奉者というか、
はい、
そういう部分が強い相手にはそんなにやってこないし、
は
い、
そうですね、結局はパワーバランスの問題なんだということをフィリピンも経験から学んで、はい、マルコス大統領がこの快諾したと、今日米とフィリピンの首脳会談をやって協力を強めることを、そこに舵をさらに切っていくっていう流れだと思います。
なるほど、
はい、
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では、登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。また株と為替の最新情報もお送りします。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。番組公式 X では、これから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信しています。ぜひフォローして番組に参加してください。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。岸田総理がアメリカ議会で演説、日米の結束を呼びかける。
岸田総理大臣は日本時間の12日未明、総理大臣としてはおよそ9年ぶりにアメリカ議会の上下両院合同会議での演説に臨みました。岸田総理はロシアや中国の行動などで自由や民主主義に基づく国際秩序が脅威に直面していると指摘、また秩序を守るためアメリカだけでなく日本もグローバルパートナーとして大きな責任を担っていく姿勢を強調し、日米の結束を呼びかけたということです。長官各紙その模様を写真入りで載っけておりますし、また演説の用紙の日本語訳も載っておりますが、まあ、まずは秋田さんご覧になっていかがでしたでしょうか。
はい、安倍総理も、
はい、
議会で演説しましたが、
9年前
になりますかね、
はい、
で今回は2回目というそれ以来ということで、ですが全く、置かれた状況が違うから内容も違う演説だったと思います、
はい、
で安倍さんの時は、まあ、世界は平時だったわけですね、戦後が続いていた時代に、はい、戦後を支えてきた日米関係を、高く評価して引き続き強化していきますっていうそういう演説だったと思うんですよね。今回はもう準戦時、戦後は終わったという中で、はい、いろんなこの1930年代世界が第二次世界大戦に向かってしまったわけですが、はい、もちろん我々はそうならないように今頑張って、はい、行かなきゃいけないと思うんですけれども、ロシアがウクライナを侵略して中東でさっきもニュースにありましたがもうイランも交えた、
はい、
中東の第5人なのかな、中東戦争になるのかならないのかという状態、
はい、
そして南シナ海と台湾海峡ですから、こうしたもう準戦時に近いような状況の中で何をやっていくのかという、で戦争を防ぐために日本はここまでやりますということを言ったという意味では重みというかですね、
はい、
がちょっとそこが違うのかなと思います。
まあ、今回、岸田総理も全て英語 で、
はい、
でまあ、およそ30分にわたって演説をされました、
はい、
まあ、その中でね、いろんなこう日本がこれをやりますとかそういう部分もありましたけれども、はい、どうですか、どういう部分が肝となりそうですか。
私は、うん、今朝あの日経新聞のデジタル版用に電子版用にも書いたのですが、はい、私は理想主義者ではあるけれどもと同時にリアリストだと、
はい、
いうことを一言言ってます、
うん、
これはあの非常にこの一文が全てこの演説を代弁してるかなと思います。でリアリストってっていうのは日本語に訳すと現実主義みたいなんですね、はい、現実的なみたいな感じですが、英語でリアリストという意味はちょっと違った響きがあると。それはどういうことかというと、特に国際政治でリアリストといったときは、個人的な心情や感情に流されるんじゃなくて、国家と国家のパワーバランス、ここを最優先して、バランスオブパワーとも言いますが、パワーバランスをきちんと自国に不利にならないように安定させていくために必要なことをやっていく強い意思を示す言葉と言えると思うんですね。でそれをわざわざリアリストだと言ったということは、もともとはハト派とかリベラルと思われている岸田さんが、いやいや、その自分たちは日本の周辺のパワーバランスが、中国の軍拡や北朝鮮の問題なんかで非常に悪化しているということを演説で言った上で、そこでリアリストだと言って、
はい、
防衛増強や同盟強化をしていくと言ったということはですね、もうアメリカが好きだからとか、
はい、
日米関係は大事だと思ってるからやるんですよっていうんじゃなくて、もう日本が生き残るためにはこのパワーバランスを変えていかなきゃいけないっていう、そのリアリストの本能としてもうやっていくということを確約したというか、まあ、覚悟を表明したということだと思うんですね。
これ外務省のホームページにすでに演説の、はい、まあ、原稿とその日本語の仮訳も載ってますが、該当部分が、私はこれを、まあ、これをというのは日米関係の強化であったりとか、はい、アメリカへの強い愛着から述べているのではありません。私は理想主義者であると同時に現実主義者です、自由民主主義法の支配を守る、これは日本の国益ですと
というふうに。
いや本当にまさにこの一文だと思いますね。
うーん、
要はそのもう日米同盟を重視するとか、
はい、
愛着がアメリカにあるとかっていうんではなくて、もう本当にこの、日本周辺のパワーバランスがあまりにも、不安定になってきてる。だから自分は、ここに来て日米同盟の強化をしてるし、防衛費も増やすとかですね、
はい、
そういうことやってるんだと。でウクライナ支援も同じことだとい う,
うーん、
これアメリカから見るとあ、
はい、
だとすると日本はパワーバランスを変えなきゃいけないというふうに気がついてる、
うん、
強く思ってるということですから、岸田さんが仮に交代してもですね、
はい、
もう誰が首相になってもパワーバランスは変わらないわけだから、日本を動かしてるのはパワーバランスだから、だとすると日本は、首相が誰になろうと、政局がどう変わろうと、財政難がどれだけ厳しくてもこのパワーバランスを改善していくという国なんだなと思うと思うんですよアメリカは、
はい、
ある意味ではそのアメリカがそれを聞いて、あ、これは日本は頼りになる、あの短期的な同盟じゃないなというふうな印象を受けたんではないかと思いますね。
あ、
このリアリストということから、
はいはい、そこで筋が通ってると
ということかなと。
なるほど。
でそこを意識したと思います、演説を書いた時にですね、
あ、はい、この日本は筋が通ってるんだよと、
リアリストでやってるんですと、
そこを強調したいと、
はいはい、
だからウクライナ支援もあの NATO と僕ら協力してるんですよ、はい、地球の裏側にある NATO とですよっていうね、
はいはいはい、
書き込みがあって、
はい、
そこら辺を強調するというのは自由民主主義の守るっていうこの筋を通すためには、ちゃんとやることやりますからねと。
お付き合いでやってるんじゃなくて、やっぱりロシアが膨張するとパワーバランスが極東、アジア極東でも悪くなりますし、ヨーロッパのパワーバランスが崩れたらアメリカ軍は一つの戦争しか戦えないハード戦力しか持ってませんから、はい、これアジアがもう手薄になっちゃいますもんね。したがってやっぱりパワーバランスを維持するために日本自身のためにやってるという、 NATO と連携するのもそうなんだと、アメリカへの愛着ではありませんと言ってるわけですね。これは相当な演説だと思うんですよ。でその上で、はい、もう一つのキーワードはアメリカの自信喪失、
はいはい、
アメリカセルフダウトに陥ってるとアメリカは、
はい、
でそんな風に、自信を喪失しないで、自分たちも協力すると、今自分たち協力じゃないんですね、自分たちも自分たちのために、パワーバランスを、改善する取り組みをやるので、
はい、
自信を失わないでやってくれと。
これは
あの演説を書く段階で、
はい、
賛否両論あったと思います。
あ、
ここまで言うのかとアメリカに対して。
しかも今年選挙で
これ明らかにトランプの支持者が内向きになっている、
はい、
その議員がウクライナ支援を止めている、はい、そういったことも含めてチクリと、
はい、
チクリじゃないな、はっきり言ってるわけですね。
そうですよね。これ結構その踏み込んだとか、ここの街頭部分ほぼ独力で国際秩序を維持してきたアメリカ、そこで孤独感や疲弊を感じているアメリカの国民の皆さんに私は語りかけたいんです、
はい、
あんたたち本当一生懸命頑張ってきたけど、でも一人で孤独だったでしょ、大変だったでしょ、はい、これから俺たちもいるからねって。
そうですね、
語りかけた、
ね、これはまあ本当にトランプ支持者の人を念頭に、もうなんでアメリカだけがこんなに負担を負わなきゃいけないのと思っている人たちに対して呼びかけてますね。これはまあ本当に、政府、日本政府の中でもここまで言うべきかどうかについては、一部ちょっと議論があったという噂も聞きました。
お、はい、でもやっぱここは踏み込んでいくべきだと。
これは絶対踏み込んでいくべきだと思いますね。要するにこう日米同盟が重要だと思っている人に呼びかけても、それはそうだねっていうので終わりますが、やっぱり 今呼びかけなきゃいけないのは、トランプを支持していてに、もう同盟は重荷であると、もうコストだと思っている人たちに対して、いや一緒にやりましょうというふうに呼びかけることが大事ですね。でさらにはトランプ大統領本人、トランプ前大統領本人がこれを聞いたとした場合、はい、そうだなと思わせないといけなかったと思うんですね。
あ、
はい、
でそのためにはやっぱりそう理想論でこうすべきだじゃなくって、はい、 もう今まで頑張ってきたよね、
でこれはしかもそうアメリカは頑張ってきたし、うん、でもこれは他の国にとっても、自分たちの防衛を強めることは理にかなっているので、うん、アメリカだけが一人で負担を負う筋合いではないと、
うん、
でそういうことにはならないということを一生懸命言ってるという演説だと思います。
よくできた演説だった。
結構全然私ジャーナリストは基本的にこう批判精神が大事なんですが、はい、まあ、よくできた演説だったかなと。
なるほど、はい、おはようニュースネットワークでした。
さあそしてここで番組からのお知らせです。飯田浩司の OK 工事アップは来週4月15日月曜日からの1週間特別企画をお送りします。
工事アップ激論ダブルコメンテーターウィーク。毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場。政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説、生激論を繰り広げます。
初日4月15日月曜日のコメンテーターは
ジャーナリスト須田慎一郎と経済アナリストジョセフ・クラフト。
4月16日火曜日、
ジャーナリストでキャノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健二と明治大学政治経済学部教授で経済学者飯田康之。
4月17日水曜日、
経済学者で慶応義塾大学名誉教授竹中平蔵と数量政策学者高橋陽一。
4月18日木曜日、
テレビ東京解説員山川達夫と経済アナリスト馬淵真理子。
そして最終日4月19日金曜日、
評論家宮崎哲也と元日銀審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡剛氏。メールもね、いろいろいただいておりまして、この竹中平蔵さん登場というところ、クレアのパパさん、葛飾区の方、高橋さんとのすごい組み合わせ今から楽しみです。ハッピーから森永卓郎さんの乱入の阻止をお願いします。ほっとくと本当に来そうなのでと、お二方のちゃんとしたコメントや議論も聞きたいですと、いうふうにいただきました。まあ森永さんがどう出てくるのかも含めてですね、ぜひ、ハッピーも含めて ご期待でございます、はい。
JA グループ茨城甘蔗部会から上品な甘さが特徴、焼き芋にぴったりなさつまいも紅まさり5キロを毎日5人の方にプレゼントします、
はい。
でさらにですね、黒木ひとみさんの朝ナビには医学博士で解剖学者の養老孟司さん登場です、
うん。政治経済から外交安保のニュース、そして大谷翔平選手情報まで、日本と世界の今がわかる FM93AM1242 日本放送、飯田浩司の OK 浩司アップ激論ダブルコメンテーターウィーク、来週4月15日月曜日からの1週間、
ぜひ生放送でお聞きください。
続いてニュースプラスワン、取り上げるのはこちらです。自民党の裏金問題を受けて国会に政治改革特別委員会を設置へ。衆議院は昨日の本会議で自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けた政治資金規正法改正について議論する政治改革に関する特別委員会の設置を決めました。法改正に向けた舞台が整う形となりますが、自民党はまだ具体案をまとめておらず、議論が本格化するのは大型連休明けになる見通しです。もう5月の、ね、先の話になってくるというところで、参議院は今日設置が決まるというところだそうですけれども、
は
い。
まずこれはその政治資金の問題を、はい、がまた再発しないように制度、うん、特にまあ連座制ですかね、
はい、
要するに秘書がこういった問題を、うん、はい、関与した場合は連帯責任で議員本人にも責任を及ぶという連座制を導入するかしないかとかですね、そういう政策面の非常に重要なテーマではあります、
うん。
ただ、まあ、個人的には長年こう政治ニュースを、はい、取材してきた立場から見ると、
はい、
これが5月の連休明けから本格的に進んで成立するのか、揉めたまま国会会議末に向かうのかに関わらず、解散の時期と大きくかかってくるということかなというふうに思いますね。やはりこう岸田で解散、要はこの今年の政治を見る最大のポイントは解散がいつあるか、でもうできなかったらもう来年の秋までにやんなきゃいけないわけですから、
はい、
多分もう追い込まれて、解散になってしまうと思うので、今年やろうとすると思うんですよね、うん、普通であれば、
普通であれば、
はい。
そうすると一番負けないタイミングでやるのが当たり前なわけですね、
はい、
そうすると、しかも国会を開いてなければ解散できませんから、うん、この岸田さんとしてはこれをきちんと国民がある程度納得する形で法規制を法案をまとめて、
うん、
それで成立させて解散するか、
はい、
この法案に賛成するのか反対するのかどちらでしょうと言って法案が通らない状態で、うん、解散するのかいろんなパターンが考えられると思うんですが、この行方は解散の時期と、
はい、
大きくかかってくるのかなと思います。
まあね、岸田さんの総裁ので他方で自民党総裁の任期が9月までなので、はい、そこでね、はい、総裁選が行われる、はい、予定ではあると、
はい、
だその前に解散したいっていうのは岸田さんとしてはあるわけですもんね。
そうですね、あの9月に本気で再選されようと思ったら、
はい、
それまでに、一番いいの再選されないとすればですね、
はい、
それは、次の選挙を岸田さんでは勝てっこないというふうに自民党議員が不安に思って、
はい、
岸田降ろしが起きるわけですね、
うん、
一番ベストはその前にもう解散して選挙やっちゃって、
はい、
ある程度負けない状態を作っておけばこれはもう多分自動的に再選されると思うんですよね、
うん、
で もしも負けたら、はい、もうそこで、総裁選の再選はないというふうになると思いますが、理想はあの自民党総裁選にもつれ込む前に、
はい、
自分の手で解散してある程度成績を出すというのがベストシナリオであります。
うん、はい、でそのためにやっぱこの今回の政治改革に関する法案っていうのを、はい、まあ、引っ提げて解散をするのか、
はいはい、
あるいはあれですか、郵政解散の時みたいに賛成反対白黒選挙でつけてやるみたいな形にするかですか。
まあ、そうですね、ただその後者の方は、
はい、
あまり有利とは言えないと思うんですよね、要は、ね、自民党が起こした政治資金問題で法案が出てきて、はい、規制しますって話なので、うん、これに賛成してくださいって言っても迫力あんまりないので、一番いいのはその自分はけじめとしてこの法案をまとめましたと、成立させましたと、はい、その上でさらにこれをやりたいから解散させてほしいという指示を欲しいと言って解散するのが理想で、そういう意味ではあの6月でしたっけね、はい、減税措置も決まってますよね、は
い、定額減税、
はい、定額減税、それとセットで、もう政治資金の問題をこうやってけじめをつけて、
うん、
そして次はこの減税もやりますし、賃上げもある程度進んできたので、このまま経済を立て直していくためには、ぜひもう一回再選、自民党に支持を欲しいというようなことで、経済的なこの公約をさらに打ち出して、
はい、
解散するというのが理想だったと思います。
うーん、
ただそれだけではこの政治のお金が資金の問題どうなったのっていう不満が、
はい、
くすぶりますから、そこはきちんとここで、政治改革特別委員会で法案をまとめると、は
い、ただその叩き台がまだ自民党の中では全く、はい、
全く
整っていない、
野党から見ると、
はい、
こんなんじゃ話にならないよっていうふうな論戦を仕掛けていって、もう自分たちがこう非常に圧力をかけたからこんな立派な法案ができたんだというふうに持っていきたい。
なるほど、
はい、
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いてこの時間はここだけニュースス
クープアップ。
韓国の総選挙、与党が大敗。10日に投票が行われた韓国の国会議員を選ぶ総選挙は開票作業が昨日の午前終了しました。300議席のうち革新系最大野党共に民主党が系列の政党を含め175議席を獲得して過半数を維持し、ユン・ソンニョル大統領を支える保守系の与党国民の力は系列政党を含めて108議席と大敗しております。まあ、原油114が108ですから6議席減ということでありましたが、ユン・ソンニョルさんは過半数取れないどころか減らしちゃいましたね、うん、
まあ、 ただ事前の世論調査では、はい、もっと大負けするっていうふうに出ていたのが、
はい、
まあ、4議席ですかね、減ったのは。なので意外とこう、確かに韓国のメディアなんかも野党の記録的大勝とやってますけれども、
はい、
意外と持ちこたえたなっていうふうに受け止めるべきだというふうには思いますね。4議席、要するに100議席を割ってしまったらもっと大変なことになっていて、
はい、
確かあの100議席を割ると弾劾、うん、
はい、
される危険も出てくるわけなので、
大統領弾劾、
はい、そこが、あの、踏みとどまったと。ただ、これはあともう一つは、はい、選挙戦の争点は対日政策は全く入っていなくて、この物価高とかですね、はい、住宅が買えないとか、そういった当然内政の問題で、負けてしまったということなわけです、
はい、
ただ、やはりこの議会でこの与党がまたさらに議席を減らしちゃったというのは、
はい、
対日政策に関わってくる、例えば徴用工の問題とか、そういった問題などをやっている司法機関とか、
はい、
あとはその対日政策に関わるこの政府の部局とかの人たちに対する政治的なプレッシャーっていうのは強まりますよね。そうするとやっぱあの徴用工の問題であれば日本企業の、資金を差し押さえている、
あ、
それの現金化、今は現金化を確か止めてると、
うん、
司法判断で止めている部分が止めきれなくなっちゃうとか、そういうボディーブローが出てくることは間違いないと思いますね。
これやっぱね、あの、そうなると外交、特に日本への当たりっていうものそのものも強くなってきたりするもんなんですかね。
あの、じわりと強くならざるを得ないとは思うんです、
はい、
ただ、前回もここでそういう話題をしたかもしれませんが、
はい、
今韓国が対日重視、もしくは対日米韓重視で、うん、ユン大統領がやっていることは大統領がやってるように見えますけれども、
はい、
韓国という国家本能がそうせざるを得ないという状況に今、国際環境がそうなっていて、そうせざるを得ないという風の中で動いてるんだと思うんですよね。これは野党が勝とうが、あの、与党が続こうが関係ないと思うんですよ、
うん、
その大きな風とは、一つは中国が強大になって、
はい、
しかもその中国が北朝鮮の核武装を事実上もう容認するような形で、動いてると、
うん、
それは国連安全保障理事会で、あの、韓国に対する制裁決議をしようとしても、
あ、北朝鮮に対する制裁、
北朝鮮に対する、核実験、いやじゃない、あの、ミサイル発射、
はい、
中国はロシアと一緒にそれ反対するわけですよね、
拒否権を行使しますね、
拒否権を行使するわけですね、
はい、
昔の中国だったら考えられない。でこれは米中関係が対立する中で、中国は北朝鮮は核武装してるけど、はい、かばおうと、
うん
う
ん、
なぜなら、あの、在韓米軍が北上しないようにするためのバッファーだということで判断しているのは間違いないと思うんですよ、はい、そうすると韓国から見ると、そういう中国と仲良くして、なんとか北朝鮮問題を解決しようとした革新政権のムン前大統領の路線はもうダメなんだという判断があると思うんですね。でこれは野党に、再び野党が影響力を持ってきても、
はい、
変わると思うんですよ。ただ変わる度合いが非常に限られると思いますね。
それこそ先ほどお話にあったそのフィリピンがやっぱり融和策を取っても中国が止まらなかったと同じような気づきを、
同じようなことですね。次に出てそうですね、うん、だとすると、もう話を戻しますと、日本とアメリカと協力せざるを得ないと思うんですよ。したがって、その逆バネで反日的なこの動きというものは、
はい、
この今回の議会選挙の結果によって出やすくはなると思いますけれども、ぶどまりというんでしょうかね、そんなに振り切れるとは私は思いません。もしくは一瞬反日の方に振り切るかもしれませんが、
はい、
それは決して長続きしづらいんじゃないかなというふうに思うんですね。そのさっきのパワーバランス、岸田首相の議会演説でもあったパワーバランスですね、
はい、
これは韓国はもっとすごいパワーバランスの中に今いますので、そのやっぱり 今の路線というのは そういうパワーバランスの中で韓国が生き残るために選ばれた、はい、日米韓との連携ということだと思いますから。
あ、まあはね、よくそのランドパワーシーパワーとか、はい、昔 その陸の力と海の力のぶつかり合いが半島では起こるんだと、
はいはい、
だからここがもうまさに最前線になるという話がありますが、
はいはい、
まあ、そこに韓国直面する部分が特に大きくなってると、はい、
そうですね、米中対立がここまで激しくなければ、
はい、うん、
韓国はアメリカとは、はい、対北朝鮮在韓米軍もありますからアメリカとは連携し、
うんうんうん、
して中国とも仲良くして、はい、北朝鮮に対して圧力をかけてくださいという、
うん、
まあ、ある意味でいい意味でも悪くはないのかな、いい意味で両天秤の外交ができたわけですね、
はい、まあ、かつてのパク・クネ政権とかそれをやろうとしたわけですね、
まあ、
そうですね、
まあ、これをさらに韓国風にアレンジすると、
はい、
バランサーというような言い方もありましたけども、両天秤できたわけですね。しかし今は米中がもう新冷戦状態に近い形でなってますんで、フィリピンはもう その中で完全にアメリカ側に軸足を移した。で韓国もその両天秤はもうできないと思うんですよ。そうするとアメリカと協力するということは日米と協力するということとほぼ同義語だと思いますね、
はい、
安全保障上、ということになってくると思うんです。したがって、今回の選挙は対日関係にとってはマイナスではありますが、
はい、
そのマイナスの幅が、
うん、
私はその米中が良かった、まあまあそこまでひどくなかったムン政権時代よりも対日ブレ幅は、
はい、
反日ブレ幅は少なくなると、
うんうん、なるほど、
思います、
うん、スクープアップのゾーンでありました。このコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございます。飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場していただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載しています。飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください。